平成24年本日は、5月の20日日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は第2コリントの7章、10節からです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ということですね。で、ここで、パールが言ってるように、コリントの人々は、悔い改めがあったわけであります。で、我々は、クリスチャンは、どういうものかっていうと、クリスチャン人生は何かっていうと、はっきり知らなきゃいけないことは、入るべき天の御国があるということであります。それがゴールだっていうことですね。で、イエス様ははっきり言いました。たとえ全世界を得ても、自分の命を損したら何の得があろうか。この命っていうのはすでに肉体の命ありますので、またすぐ得ることはできません。これは肉体の命のことを言ってんじゃないんです。永遠の命を得るのを失敗したら何の意味もないっていうことです。他のものをいくら取ったって、全世界はね、世界で一番の王様になったとしても、世界の一番の王様って何ですか。ね、ジンギスカンは世界を征服したのか、またはバビロンの王様とかね、メディアペルシャの王様とか世界を征服したんだから、今学んでるエステリキのハシエレス王なんてもうその通り世界一のナンバーワン の実力者なんですけど、もしそう、例えば、そう、我々はそんな偉くなりませんけども、もしなったとしても、自分の命、永遠の命は失ったら何のとこもないですね。ではっきり分かることは、主は我々を救い言いましたけども、しかしまたそれとともに永遠の命をきちんと得るってまた別のことなんで、道を誤った場合とか、この方向は違うという場合に、我々に、悔い改めに至るために、いろんな語りかけやら、または、そもそも罪を犯したら、聖霊の、が語ります。これは私が言わなくても皆さん分かりませんか？分かりますよね。もうこう普通のことですね。例えばちょっと針かなんかね押してて足で踏んだらね痛いってすぐ分かりますよ。こういてここ危ないじゃない、ここ裸足で歩いちゃいけないんだとかね、ガビューとか踏んじゃうと、もうこうやって言わなくたって危ないよって言わなくたって踏めば痛めて分かりますように、非常に感謝なことは、我々がクリスチャンになるときに世の中の人と違うことは、聖霊が痛みを与えるってことで罪を犯すと。それって説明しないと分かりませんから、分かりますよね。言わなくても分かりますよね。ということは皆さん立派なクリスチャンであり、私も十二分でありますというか、今でもそれ良くないですけども、やっぱり聖霊にあって痛みとか、これまずかったなってことはあります。それ食べてるでよくないですけど、そういうよく、ちゃんと歩んでいきたいかなと思います。で、これは恵みであります。そして一つはやっぱりクリスチャンになってからですね、皆さんどうですか、未信者時代と比べてやっぱり感覚違いますね。未信者の時代普通こんなことと思うんですけど、そういうことでも聖霊がいろいろ語ります。で、その時は聖霊が語っていることが正しいので、その聖霊の語る歩みに従ってとかさ、場合によってはエレミアの方が言うことは違ってることはあるかもしれないとか、その方が多いっていう話もあるかもしれないですけども、やっぱり聖霊の語る方が正しいです。で、従っていく。で、場合によって、ね、非常に感謝なことは、やっぱりこの御心に沿った悲しみっていうように、我々が正しい歩みをしていかないときに、やっぱり聖霊にある何とも言えないこの悲しみとか、ああ間違いだって、違うなって後悔だとか来るんです。初耳だっていう人はちょっと羨ましいことは分かりませんけども、来ると思います。で、その時は、大事なことはやっぱりここに書いてありますように、 ただ悲しむんじゃなくて、悔いのない救いに至る悔い改め、要するにもう一回悔い改める必要はないって、ちゃんと道を変えるということですよね。正しい方向に行ったんで、もう一回変える必要はない。そういう方向に行くことが非常に大事であるということであります。だからやっぱりでもたびたび100回も200回も、一つははっきり分かることは、私もこれでに失敗するってことはあります。それは全然自慢することじゃないですけども、そうしていけないんだなと思うんだけど、結果として失敗してしまうってことはあります。その時非常に感じたことは、一つは、我々のうちに聖霊があって、聖霊はバカに教えるように、たびたびやっぱりあなたはもう一回失敗してしまったけども、これは罪ですだけ教えてくれるんですね。初耳だとか、僕はそういうことはないですよね。だからので、それは素直に、やっぱりだと思った時はやっぱり変えていきたいなというふうに思います。まあ、なかなか実行できないところあるかもしれませんけど、というのはそれってどっかで、場合によってあんまり悔やためないと、どっかでやっぱり神様は愛想を尽かしてしまうというところがあるんですよ。聖書にそう、神は無限に我々を何とかかんとかっていう人もいますけども、そうでもないですね。そういう箇所ばっかりじゃないです。例えばこういう箇所ありますよね。いつまでこの木をこんなところに生やすところになってね、場所塞ぎじゃないかね、何の実も結ばない、聖霊の実ですよ実を結ばないって聖霊の実ですよ、いいですか。で、そしたら取り出す人がいるんです。これイエス様か聖霊様か分かんないですけども、あと1年待ってくださいって、3年ぐらいですかね。でもう1年待って実を結ぶべし、聖霊の実を結ぶべし、しかしもし実を結ばなかったら切り倒して結構ですって、だから3年が一つの原因とかですかね。だからやばい、これって永遠ってことないですよ。どっかでなんかキリスト教でなんか甘いことを言ってる人は言いますけど、そうじゃないですよ、聖書は言ってます。だからそこまで頑固になってしまってはいけません。で、良いのはやっぱり神様が言われたらできれば素直になってですね、こういう面では頑固にへりくつをしていると思うんですね。結局は本当に天の向きに入るんだったら従っていくしかないので、速やかに従った方が益になります。そこでずっと神様は同じことを言いますからね、同じことをずっと言ってるでし、奉仕も全くすまないです。自慢じゃないですけども、そこを改めるところを改めないと、本来この人に与えるべき奉仕なんだけども、ここが変わらないから次の段階渡せない、そういうのってありませんか。ありますよね。私ありましたよ。車の運転の訓練したことあるんですけどね、車を運転して分かりました、自分がいかに不器用かって言うんですけどね。あって段階があるんです。1段階2段階全然スムーズいかないですよ。で、あんまり下手だったんで聞いたんですよ、若い私、まあ私も若かったんですけどね、あんまりこの下手なんで教えてくれた教師の人が言ったんですけどね、この調子で私下手なんですけどうまくいきますかって言ったら、そうですね、100時間ぐらいやれば乗れるんじゃないですか。100時間って100万ぐらいお金かかるんじゃないかバカにしてるのかと思うけど、まあその人はそうだからですね。で、でもまあ、なんでそんなことを言ってるんですかそんなことあるかもしれませんけども、ただ、どちらにしても素直に変えていった方が益です。というのは段階上がらないと次のことね、外に出て住所教習の時にかっこいいのやっぱり教習の外へ出てね、外で運転するとなんかかっこいいなって入った時はみんな思ったらあんな風にスイスイってね、それって段階があるんですよね。入ってその日にはダメなんですね。で、同じように何を言いたいのかと、私がいかに不器用かとか車下手、運転下手かとそのことを言ってるんじゃなくて、言いたいことは皆さんが段階をクリアしないと次の入るべき奉仕って神様が与えたくても与えられないってことがあるんですよ。明らかにそうなんですよ。で、私も随分長い間ね、低迷してることがあったんですけど、ああこれってそうですよ、何度も言うように40過ぎて弟子の嫁入って初めて見えてきたっていっぱいあるんですよ。もっと早くから歩むべきだったなと思うんですけども、 で、どうぞ、悔やみに関してもそうで、ですね、だから、であるというふうに思います。そして、一つは、まあ、繰り返すようですけども、やっぱり、御心に沿った悲しみとか、内側の何とも言えない思いとかですね、ああ、こうするんじゃなかったってあるんですけど、精霊から来るものなんですけども、やっぱり何度も言うように、ただこれ、永遠にっていうわけじゃなくて、あんまり堅苦だと、3年が一つの限度らしいですので、切られてしまうことがありませんように。ねえ、レムラント来てもね、セミナーよく来たんだけど、いつの間にここに来られちゃったけど、我々から言うと切られちゃったのかなって心配してる人はいますけども、まあ、彼らから言えばね、変な痛みの教会だと分かってはいかないというかもしれませんけども、まあ、どちらにしても気をつけていきたいなというふうに思います。で痛みがあるということは非常に感謝なことなんです。というのは、性にある痛みとかね、悲しみとかあるっていうのは、痛みをあれば、次回気をつけますね。私なんか、こんな例がいいかどうか分かんないですけども、何やっても私は外歩きながら祈ること多いんですよ。で、なんで外行くのかっていうと、うちで祈ってるとね、大抵寝ちゃうんですよね。自慢じゃないですけど。よくない。だから、1時間歩けば、その間1時間寝ない。さすがに歩きながら寝ませんからね。1時間必ず寝ないで祈れるんで。そう。で、夜、行くこともあるんですけどね。夜、時々ですね、何の気なしに、癖で、道端の葉っぱとかガエルとかね、なんか触ったり、撫でたり、また歯を取ってしまったりとか、そういう癖があるんですよね。何の気なしにこう、庭とね、道との間によく家ありますよね。歯を触ることあるんですけどね。やっぱり気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね、真っ暗だか分かんないですね。なんか柔らかい歯が茂ってるなと思って、ね、触って痛い、なんだろ、茨でなんかトゲで切ってしまったりとかですね、あります。でもそれって、1、2回やっぱり本当に知らないで触って、怪我してしまったことがあったんですけども、さすがにもう分からないとこは触らないんで、気をつけるんですね。で、これ痛みが痛みがやっぱり、自分にとって歩みを変えるきっかけになりますね。と同じようにやっぱり精霊にある痛みがあるとか唾液っていうのはこれは皆さん変わるきっかけであります。ただ延々とね御霊を悲しませるって良くないんです。そういう言葉がどっかであるんですよ。これは例えなんですけどもね、どっかで良くないんですけども今思いつかないんですけども、御霊を悲しませるためになんとかっていうのとかあるんですけどね。だからやっぱり御霊は生き物ですからね、生きておられる神様なんで、どうぞ速やかに慕って変えていきたいと思います。でそれはまた自分、結局その痛みによって変わるということをまた深く嘆いたりっていうのは皆さんにとって益になります。ここに書いてありますよね。神に心に沿った悲しみって、その時悲しいんだけども、でも結局、悔いのない、だから再び後悔でない、悔い改め必要ない救いに至るって、そのことは非常に大事です。で、こういうことを、嘆いたり、それで苦しむ時って辛いんですけども、でもそれって後に益になります。例えばこれぴったりした益かどうか、例かどうかわかんないですけども、前も言ったかもしれませんけども、私めは中学ぐらいまでですね、宿題をちゃんとやっていくっていう習慣なかったんですね。全然自慢することじゃありませんけどね。で、平気で忘れたりしたんですね。でも、大体の先生はね、しょうがねえなぐらいなんですけども、あんまり身にしみなかった。だけども、ある数学で熱心な先生いたんですよ。で、私、数学自慢じゃないけど、全然、ダメだったんですよ。きちんとしたことができない性格だったんで、しかもチビでから一番前の席に座ってたんですよ。で、なんかそれ数学の中学2年ぐらいだったんですかね。図形の先生がですね、ピンクっていう先生がいたんですけど、ピンクって何でかって色が白くて怒るとピンクになるんですけどね。その先生の前で、で、なんか先生がその前の週で、授業の時に これを宿題だって言ったらしいんですね。何にも覚えてませんでした。で、やってきたかって言ったらですね、で、みんなで言ったんですね。で、 私はで、私が一番前にいたので聞かれたんですよ。あ、でもなんとかでこれをやってきたかとか、忘れましたとか言って、して何も先生言わないんですけど、いきなり頭バーンと殴られて本当に痛かったんです。でも何を言いたいのかというと、そういう痛みで本当に私もまだ子供ですけど、やっぱりさすがに殴られて痛いですし、腹も立ったんですね。これは悔しいと思いました。でもやっぱりでもそれが結局私にとって良かったです。さすがにそれからは宿題忘れない、やっぱり宿題ってやっぱりやんなきゃいけないんで当たり前のことなんですけど、中学生のもっと前から分かってはいけないんですけども、やりました。で本当にその先生の前は真面目に真面目にやるようになったりしたら、本当に成績良くなっていったんですね。びっくりしましたね。でもだから、何を言いたいのかというと、痛みにあることはある意味で恵みであります。皆さんに精霊が、で精霊、精霊にある、この恵みっていうのは、我々が本当にしつこく失敗していても、やっぱり同じように教えてくださることであります。でそれは、でもまあそこでですね、変えられていくことが非常に大事です。で11節ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほど熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。結局そういう悲しみとか痛みとかですね、それは望ましいものではないんですけども、でも結局それが起爆剤となって変えられていった、そのことは尊いということであります。だから毎回ね、見たものを感じましたけども、何も変わらないって良くないんですよ。でもやっぱりそれで悔しいとか残念だとかですね、あ、深い痛みがあったなって、で変えられていくことは非常に大事であります。で我々もそのことをぜひ理解し、この中で弁明、憤りとか恐れとかね、要するに熱心を持って、要するに慕う子を熱意で、要するにどういうふうに変えられていくかっていうことが非常に大事なことであります。で私もやっぱり神様がこれダメだって言った時にですね、毎回同じような失敗を犯さないように考えたいと思います。考えても失敗してしまうことあるかもしれませんけども思っています。そしてまあ前ね言いましたけども、例えば、中国系のねゲームのこと言ったんですけども、それにズーム引っ張られた時があったんですけどね。でその時はやっぱり神様に悔やためて、そしてやっぱりこれまずかったなと思って、やっぱりでもどうしたらいいか、やっぱりこう誘ってくる友達が悪い友達が悪いから友達の近くから引っ越す引っ越しても電話かかってくるけど電話番号教えないとかですね、まあ、いろいろですよね。でだんだんだんだんしてって、会う時が減ったらまあさすがに切れてしまってですね、そういう悪い習慣から身を引くことができたとかですね、あります。でこれでもね、いい加減だったらずっとこう感じがあったりします。でもまあそんなものにずっと引っかかってると、結局入るべき飯に入っていかないで自分の人生を無駄にしてしまいますので、大事なことは食えることであるとともに、それとともに、それとともに、やっぱり実際に変えられていくということですよね。で、12節です。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それを行って、それは悪を行った人のためでもなく、またその被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の支援が、彼の前に、明らかにされるためです。ちょっとニュアンスは違うんですけどね、何だか分からないですけど、日本語の方ではちょっとニュアンスが違うんですけども、私たちの 英語の訳ではですね、要するに私たちの熱心が神の御前に明らかにされるためだったって、要するにパウロがいかに熱心にこのコリントの人々のために、骨を折ったか、またはこの、ケアをしたかって、そういうニュアンスなんですけどね、なんだかちょっと違ったニュアンスで訳されてますけども、でも私はまあその方が正しいんじゃないかなと思って、その線に沿ってちょっと語りたいと思うんですけども、我々が神の前、御言葉を預かっていて、そして神の前にこの御言葉に関して熱心でないならば、御言葉に関して妥協します。何度前も言いましたように、観覧前経験説を語ると、観覧後経験説を語ると信者は少なくなってしまうと聞いたことあるんですね。でもだからって言って語らないっていうのは、結局は神の前に熱心ではないし、またその人のためでもありませんよね。だからそういう意味では熱心ではないんです。で、同じように我々は神の前に、場合によっては、このパウルみたいに一時的にはコリントの人を枯らしましたり、またはね、嘆かせたりするような手紙であったとしても、神の前に、またその人のために結局は益になるようなことを語っていく。それが神の前における熱心なんですね、我々は。一時的にその人はいいよいいよとか要所ばっかりしてればいいという問題ではありません。で、熱心が明らかになる。要するに、本当の熱心ってそんなものなのであります。で、レムナントもそれを行いたいと思ってるんですけども、例えば、エイミアン・ヘアでね、のメッセージって、基本的にはそういう考えなんですけど、要するに人の前では大体喜ばれないとしても、またクリスチャンにとって聞いたことないよとか、いかんとか言われちゃったとしても、神の前に熱心に必要な見事を語っていきたいということは一つのパターンであります。でもこれって、こうそうすることありますね。一回セミナーに来られた方が言っておりました。以前、実は、会ったのは初めてだけども、何年か前に、エミアにメールをくれたんだっていうんですね。ある兄弟、セミナーに来た時言っておりました。で、それは、どういうメールかって、実は私も覚えてたんですよ。エミアの部屋を見て、びっくりしてしまったって。このままではクリスチャンである私も天国危ないと思ったって。びっくりしてしまったんで、いや、そんなはずないと思って否定したんだけど、でも読んでいくうちに、本当かもしれないって恐れを持つようになったってことですね。でもそれって自慢するわけではありませんけども、我々がもし自分の人気とかクリスチャンの間の評判ということをずっと求めていったら、やっぱり喜ばれることではないんで書けないんです。でも人も自分もそうだけども、人も悔やためるべきであり、神の前に正しく歩むべきであるって熱心を求めていくときに、やっぱり正しい言葉を書いていけるだろうというふうに思います。で、それが結局は、そうなんですね。だからセミナーはみんなそうです。これみんな人前ではなくて、神の前にその人の本当の命を得るための、この熱心さの表れなんですよ。で、そうです。今日もね、セミナーで皆さん奉仕されますけども、それって我々の神前の熱心さの表れなんであります。だから我々はパウロのラインである意味では、おひさかもしれませんけども、立っています。要するに一時的にね、セミナー聞いて、びっくりとかね、前回も言ってましたよね。今回来るかどうかわかりませんけど、某姉妹がね、目が覚めた覚えだった今までセミナー来たらどうして寝てたんですかそういうわけじゃないですけど、やはりこれってそんな日がね、地球が滅するような日が来るっていう、やっぱりさすがにエリオに正しますよねっていうのは、そういう語ってる私自身だってこれは大変だと思ってますからね、聞いた人もそうなるかもしれないなと思います。これ大変なことが起こるんだなというふうに思いました。でもそれって結局そうなんですよね。我々が単に人前で受けることではなくて、結局その人のため、または神の前に真実さを求めていくときに、それが人を変えたり、または その人歩みを変えていったりします。そういうことが尊いんだということであります。そのために書いたんだって、そういうことをパウロは言っています。で、13節、こういうわけですから私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方に全てによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり怒りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことが全て真実だったように、テトスに対して怒ったことも真実となったからです。ということです。で、これパウロは誇るっていう言葉を使ってるんですね。誇るっていう言葉を使って、どう思いますか。こうどう思います。パウロ誇ってるか高慢だとか、そうどう思います。神によっては肉的なことは何も誇っちゃいけないので、パウロはちょっとこれ誇りが出てるか、肉が出たんじゃないか。どう思いますか。どんな感じですか。と思うんですけども、ただまあ。パウロがこういうふうに書いてるってことは、やっぱり我々の模範ではないだろうかと思います。だから我々は肉である誇りとか目の誇りとか持ち物の誇りっていう、そういうものをこれのものを誇っていくべきではありません。でもパウロがここで言ってるような意味合いでの誇りっていうのは、もしかすると許されるんではないかなと私は思っています。というのは何を言いたいのかというと、パウロが誇ってるっていうのは、結局これコリントの人たちってパウロの身ですよね。でパウロの働きによって見合って、そしてしかもこのように変えたってことは、パウロにとって誇りだと言ってんだよね。で、それは罪だと、そう指摘している箇所もありませんので、これは正しいんじゃないかと。だから我々は、すべきことと、なすべきでないことは、正しく捉えていきたいと思うんですけども、この世の誉れはないかもしれませんけども、しかし、働きに関連して、パウロが言ってみた誇りっていうのは、まあ、多少は許されるのかもしれない。でもまあ全部全てやったら、ね、神様は働きなので全部自分で取っちゃって、それちょっと違うかもしれませんけども、あるで、ここでね、パウロはこのコリントの人たちに怒った、どういうふうに怒ったかというと、要するにこのようにコリントの人は変えられたとかね、歩みが良くなったとか、そういうことですよね。だからどうぞ、そういう意味合いでは皆さんの、奉仕も、そのようなことを誇るっていうのはまあまあ許される、かもしれないっていうことはですね、一応、捉えて、おいていただきたいというふうに思います。で、だからまあメカさんが一生懸命ね、音声アップしてますけども、そう見ていかがですけど、アメリカにも評判がいったようですね。そういうの一生懸命ね、我々そういう働きをね見ていきますんで、ことであるというふうに思います。まあね、エレメントちょっとした見かもしれませんね。で、見てまたさらに右向けるかもしれません、そういうことであります。で、時々やっぱり、我々は他にこれもないんですけど、でもまあ、画家は自分の描いた絵を誇ったり、またはね、教師は生徒が良くなったことが起こるように、そういう意味では我々の働きの身っていうのはですね、まあ、整理になって、人間的に粘らないにしても、聖霊にあっての誇りって多少は許されるのかもしれません。で、レムナントも一生懸命奉仕しているときに、やっぱり時々思いもかけないような身が得ることがあります。まあ何年も前なんですけどもね、やっぱり突然この、山梨の人から連絡をもらうようになりました。しばらくメールもらって、して一回何人か礼拝、レムナントが礼拝に来られたことがあったもあったんですね。それはどういうことかというと、その当時50代ぐらいの人ですかね。で、その人は山梨でモノメル島に通ってた、モノメル島の人なんですよ。で、随分長い間通った人みたいなんですね。でも幸いその人はエルミナ兵のページ見て、で、分かった、真理が。で、でもその人はすごい抵抗あっていましたね。このインターネットエルミナ兵ってあった、でそれをクリックして、クリックすれば見えるんだけども、モノメル島人っての人って縛りが来てるんですよ。私が言わせるとサタンの縛りだと思うんですけども、他のレムそのモノメノ島以外の書物やら教えを見るとサタンに毒される。当然エレミアの部屋もそうですね。そういう縛りがある。だからそういうのは本と言わずインターネットも接触しちゃダメだっていう縛りがあるんです。だから彼の人はこうちゃんとそこエレミアにクリックすると手が震える震えるって言ってましたよ。震えるって ってる。でもワンクリックなんですけどね。やっぱりサタンが届いたんでしょうかね。でもそれなんか読まれて、そして本当に書いたら。で、びっくり、ちょっとびっくりしたことが、それがなんか山梨で知らない間にブームになってたらしいんですよ、エレミアの部屋は。で、同じそのモノメトに通った人ね、その人がまた一人で紹介した、また一人でね、4、5人ぐらい来られました。男性は3、4人くらいって、女性もいたような気がするんですけどね。で、熱心な人がいて、その中でこの人が一番熱心だって言った人はですね、エレミア編を100ページか何百ページか全部印刷してなんか閉じて持ってました。三上さんもこんなことやってたよね。らしいですね。まあ、光栄なことだというふうに思います。わざわざプリントして読んでいただいてですね。だからそんなことありました。でも、まあ、人間的に、そういう類ですよね。まあ、残念ながら、その後、あんまり連絡来ないですけど、どうしたらよくわかんないですけども、そういう身ですよね。でもそれって、まあ、我々は人間がしたことはないんですけども、まあ、パールの意味合いで、やっぱりこういうふうに、神様身を表してくださってるとか、だんだんだんだん変わった部分があるよと、そんなことですよね。だから、まあ、まあ、神の技ではありますけども、誇るという意味合いではそんな意味合いだというふうに思います。で、15節、彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れをのぞいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますというですね。これは、あなた方がみんなよく言うことを聞いて、コリントの人の言うことは、テトスの言うことを聞いて、恐れを除いて迎えてくれたってことですね。で、このことをテトスは喜んでたってことですね。テトスは、まあ、パウロと同労者ですかね。で、これは、聖書的にどういうことかというと、働き人の言うことを聞くとか、恐れを除いて、この、迎えるっていうことは、聖書的には、こういうふうに書いてあって、で、これはおかしいとは書いてないんで、聖書的には正しい態度なんですよ。でも、今の世の中で、こういうことが受け入れられるかどうかはまた別であります。今の世の中、またはね、またなんか自分をこう、高く上げたい人って、なんかこうね、神の働き人は何だとかね、牧師が何だって、あんなものは大したもんじゃないとかですね、で、それ反抗したり、ぶつかったり、またはね、言うこと聞かなかったり、悪いところを上げつらったりして、なんか自分を上げたいっていう人も残念ながらいるし、また教会ではますますそういうの増えてる時代なんですよ。世の中でもっとそうですよね。政治なんてそうですよね。自民党が言ったらこうは違うとかですね、民主党が言ったらこことか間違ってどうなってんだとかね。そしてでも人を攻撃して、そして自分を上げるっていう、なんかこう、なんか姑息な手段でやっていくような感じです。でもそれはこの世ではそうかもしれませんけども、しかし、聖書的には褒められた態度ではありません。それはもちろん、牧師だからって言って、そんなに成績優秀とは限りません。いや、私の場合優秀ではありませんか。そうではありませんけども。でもそうじゃなくて、要は、テトスが神の言葉を、の働き人であり、そして神が、テトスを通して語っている、そのことに関して、いうことを聞き、なおかつ恐れを抜いて迎えた、そのことが称賛されることだというふうに思います。で、我々クリスチャンとしてあるべき姿がどうかというと、私だって神の働きとかそういうことに関してはもう今でもそうですよ。やっぱり恐れを抜いて正しいことは聞こうという気持ちは持っているつもりです。で、ただこの世的な方法でね、そういう働き人もけなしたり低くして捨てあげるっていうと、結局その人自身が恵みを失っちゃいます。はっきり分かることは、あんまりしょっちゅう言いたくないですけどもね、某谷川の鹿みたいにですね、与えるとお前バカ野郎とか、ね、なんて言ったんだけど、なんか言ってましたよね。でこれは間違って団子はやめろとか、どうなってびっくりしましたけども、結局それってね、教科を出されて、結局自分の恵み切っちゃいますので、よくありません。で、そういう人って結局私も、クリスチャン生活じゃないんで、何人か見てます。例えば前の教会でもね、言うこと聞かないで有名な人いたんですよ。牧師が遠巻きにか、その人個人にね、言うとちょっと角が立つんで、みんなで言うんですけどね。 権威には従ってくださいってね、それはやっぱり神からのものだから、教会って成り立たないように言うんですけど、でこう10人20人並んでるところで言うんですけど、その人のことを言ってるんだけど、その人こそ聞かないそういうことなんですね。で結局それ文句言ってるんですよ。他はね、一応牧師さんで、彼と同い年かな、ちょっとしたぐらいのか、彼がいくつだったのかな、30代ぐらいだったのかね、ちょっと彼より牧師さんは下なのかな、でもそういう人は平なんですけどね、あの牧師はなんとかでかんとかで、この彼は全く取り合いないけど、このことだけはまあ言うっていうのは、このこと言うんですよ。で、結局いろいろきしみが出てしまって、で結局その人は惑わされて教会へ出てって、そしてなんか遠いところで新聞配達かなんかしながら応じたんですけど、結局全く教会とかなんとかいろんな関わり切れてしまったんですね。結局自分の身を切ってしまって、なんだりっていうようなことでろくなことはありません。でも書かれていることは、どんな言葉も我々が行っているときに恵みを受けます。で、幸い私は言うことを聞き恐れおのいて、だから働きは別に、私は40代だけどね、まだ働きそこそこの牧師もいたんですけど、増教会に。で、やっぱりでも、謙虚に言うことは聞くようにいたしました。まあ、当たり前って当たり前なんですけども。で、行いしました。だから新学生だからね、礼拝ね、礼拝の時はあんたは、みんなは礼拝聞いてる時ですね、子供の世話したりですね、CS の世話したりですね、また男だが男で少なかったんですね。女性はいっぱい献身者が多かったんですけどね、私ともう一人の男性2人しかいなかったから、我々早く、他の人もっと早く来てですね、1時間ぐらい前に来て、今よりもっと早かった。今レムラント10時頃しか来ない、申し訳ないですけど、その後8時半後に行って、でエレベーターのないね、街道に男で2人でこのワゴン車いっぱいの荷物をですね運んでるんですよ。で運んでセッティングしてですね、結構ですよね。で終わったらまた片付けて、でそういうことをやっておりました。そしてでもそれだけじゃないですよね。だから新学生としての歩みに関してもこんだけ祈れって言われた時は真面目に祈って、またその時は言われたんですよ。2時間で祈って。でも私その時1時間制に祈ってたんですけど、1時間2時間の壁って結構大きかったなんですけど、でもそれはちゃんとするようにしまいました。で、問題はやっぱり仕事をしてたんで、聖書10章ってこれきつかったんですね。で、私考えました。これをやってたら、聖書10章読んでたらまともな社会生活できなくなると思ったんですけども、新聞がそもそも読めない。新聞読めないでサラリーマンってどうしようかと思ったんですけどね。でもどっちを取るかって言って新聞やめることにした新聞読まないことにしたんですよ。で、これでね、サラリーマン生活で支障が来たらそれはしょうがないかなと思ったけど、あんまり支障なかったら新聞って何だったあんまりそんなにね、中でこと足りちゃうんですね。本当に大事なことってね。だからそれは何言ってるかっていうと、行っていく中で、別にそれは誰より自分があれが偉いとかね、牧師が低いとかそういう問題じゃなくて、要するに神からの働きっていうのをやっぱり尊重していくときに、やっぱりその我々自身が結局は守られるんですね。で、私は幸いその中で成長していくことができました。で、今ね、結局残念ながらそこの教団では牧師になることができなかったんですけども、やっぱりその時従っていった中で、やっぱり歩みがある程度それなりに弟子並み確立してですね、今に至ってます。今同じパターンでやってるんですよ。その頃教わったのと同じ時間祈ってますし、同じ聖書を読んでますし、また歩み方もですね、予言だってそうですよ。みんなその当時と基本的には同じなんですね。でもそれってやっぱり恐れて言うことを聞いて、やっぱり行っていったことはあるとしています。逆に逆らったり文句言って自分はこんなに偉いんだって言ってる人って結局どっか消えちゃってどこ行ったか分かりませんでした。多いんですよ、そういう人は。確か能力高いかもしれないですけど、その人は。でもそれはちょっと違うんですよね。だからそういうポイントもぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあそこまでにしたいと思います。